イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
軽快ですね。
軽快、
軽快な挨拶です。そして、ほっこり朗読、
はい、
江戸川乱歩怪人二十面相を5回目ですかね、ということで。
今日忙しいな、1ヶ月さん持ってたから
。今連続で撮ってますね。ほっこりトーク、シュガーときて怪人二十面相、
怪人二十面相ね、はい、私が休めるんでやろうって。
ちょっと休憩中にね。4回目までちょっと毎週上げてたんですけど、年末年始で空いてしまいまして、
2人ともね、暇な2人じゃないんでね。
暇だけど会えない、タイミングが合わなかった
っ、安い2人じゃないんで、ね、
だけですけど、
申し訳ございませんね。
ちょっと忘れちゃったんで、長めの解説でいいですか、あらすじが。
あれ、長めだけどトラウマになってます。
長めだけど
振り返りが
長いって言われたという。何でしたっけ、まずダイヤを盗まれて怪人二十面相に。
ダイヤね、
ダイヤでしょ、ダイヤ、ダイヤモンド、ダイヤモンドじゃないでしょ、だってあ、ダイヤモンド、
まあ、まあ、いいや、どっちか正しいかはね、
はい、
聞いてる人が判断してる。
そしてついでに、小林宗司くん、いや小林じゃないや、宗司くんという、何家でしたっけこれ、何家でしたっけ、
橋場秀吉か、
そう、橋場家の息子の宗司くんだ。宗司くんというのが罠を仕掛けてて、それに怪人二十面相が引っかかっちゃったんです。
これあれ、毛利小五郎だっけ、
違います。それは名探偵コナンです。明智小五郎です。
明智か、
明智小五郎です。
あ、でも一応全部あれだ、はい、大名家のなあれになってんだ。
あ、そうだそうだね、明智もそうだね、
うん、
で小林はまあいいんですけど、ね、小林よしおくんというのが出てこねえなと、なかなか少年探偵出てくると言いつつ、
なんで小林なんだろう、
なんですか ね普通です
ね、とかね、
普通すぎますよね、小林だけ、うん、
佐竹とかね。大名家にしてほしいですよね。小林立ったのかな。
そうだ。そして屋敷内にいるはずだって探したけどいなくて、次の日にタクシー運転手、あ違う、家のお抱えの運転手、大金持ちなんで、
うん、
に化けて出てっちゃったんですよ、二十面相、
はい、
でその運転手に宗司くんが乗ってて、宗司くんはそのまま誘拐されたと。
この家の次男ですね、
ご子息、
はい、
宗司くん。そして、宗司くんは罠を仕掛けた恨みがあんじゃねえのって柴山さんが言ったら、うん、本当に予告状かなんか手紙にそう書いてありましたね、この宗司くんは。
もうどんだけアメリカ映画見てるとアメリカドラマ見てると思ってんだっていう話です、
ね、そうですね。そして最後が今夜正午10時、まあ、10時ぴったりに、僕の部下、二十面相の部下が3人家に参上しますから、美術室に通して、観世音像、まあ、観音像、仏像を引き換えに、仏像をよこしなさいと、それと引き換えに宗司君は返してあげますよという予告状が二十面相から来たところですね。
あれですね、仏像を渡さないと、
は
い、
仏像でしょ、
宗司
君
仏像。
今回はちょっと反応が早かったぞ、
なんで先に行っちゃう。俺が聞くおうみたいな。
笑点のね、言われちゃうっていうね、はい、っていうことで今回は少年探偵という回ですね。じゃあ読んでいこうと思います。生朗読をしているのがほっこり朗読、あ、お決まりのやつですね。つってマリオになってましたけど、ちょっとね。
よくわかったな。
じゃあちょっと読んでいきます。少年探偵。青年運転手を返すと、直ちに主人の宗太郎氏夫妻、近藤老人、それに学校の用務員さんに送られて車を飛ばして帰ってきた早苗さんも加わって、奥まった部屋に前後処置の相談が開かれました。早苗さんって誰でしたっけ、これ大丈夫かな。夫妻、お父さんと、近藤老人は家のなんか偉い人ですよね、学校の用務員さん。早苗さんって誰でしたっけ。早苗さんはお姉さんかな、多分宗司くんのお姉さんかな。
コマンド F で探します。
コマンド F、 かっこいい言い方しましたけどね、検索ですね、
マックコマンド F です、
ね、コマンド F ですね。早苗さんって、でもこれラジオ連続で聞いてる聞いてくださってる人がいれば、あ、妹の早苗さんって書いてますね。妹のっていうのは多分あの一番上の 人が帰ってきてるんじゃないですか、どっかボルネオからどっかから帰ってきて怪しいって言ってた宗一くんかな、
宗一くん
の2番目が早苗さん
で、その次が宗二くん、
誘拐された宗二くん。
なるほど、
ちょっとすいません僕らが忘れてるという
しょうがない
しょうがない1ヶ月ぶりに
暇な2人じゃないんだ
それ押しますね。ということで、さない、まあ、家族会議ですね。さあ、もうぐずぐずしてはいられないのです。10時といえば8、9時間しかありません。他のものならば構わない、ダイヤなぞお金さえ出せば手に入るのだからね。しかしあの観世音像だけはわしはどうも手放したくないのだ。ああいう国宝級の名作を賊の手などに渡しては日本の美術界のためにすまない。あの彫刻はこの家の美術室に収めてあるけど決してわしの私有物ではないと思っているくらいだからね思ってるくらいってだけだからね宗太郎氏はさすがに我が子のことばかり考えてはいませんでした。しかし橋場夫人はそうはいきません、かわいそうな宗次君のことでいっぱいなのです。でも仏像を渡す前とすればあの子がどんな目に遭うかわからないじゃございませんか。
仏像って
、はい、いくら大切な美術品でも人間の命には代えられないと存じます。どうか警察などへおっしゃらないで賊の申し出に応じてやってくださいませ。
人間の命っていうのがすごいね息子の命って言わないのは、ね、息子
じゃないですね、まあ、時代があるんじゃないですか。お父様が偉いみたいな家なんじゃないですかね。
長男いないからね、あの基本的に跡取りこの次男だから。
あ、いや長男今帰ってきてますよ。宗一くん、
宗一くんがあれ二重面相だったじゃん。
あ、そうだ、うん、忘れてた。そうだ、宗一くんと思ったのが二重面相。そうだ跡取りだ、大事な跡取りだ。
それなのに人間のって
、でお母様のまぶとの裏にはどことも知れぬ真っ暗な地下室に一人ぼっちで泣きじゃくっている宗次君の姿がまざまざと浮かんでいましたなのに人間のっていうね。今晩の10時さえ待ち遠しいのです。たった今でも仏像と引き換えに早く宗次君を取り戻してほしいのです。うん、宗次君を取り戻すのは無論のことだが、しかしダイヤを取られた上にあのかけがえのない美術品までおめおめ賊に渡すのかと思うと残念でたまらないのだ。近藤君、何か方法はないものだろうか。そうでございますね、警察に知らせたらたちまちことが荒立ってしまいましょうから、賊の手紙のことは今晩10時までは外へ漏れないようにしておかねばなりません。しかし私立探偵ならば。老人がふと一案を持ち出しました。うん、私立探偵というものがあるね。しかし個人の探偵などにこの大事件がこなせるかしらん。聞くところによりますと、何でも東京に一人偉い探偵がいると申すことでございますが。老人が首をかしげているのを見て早苗さんが突然口を挟みました。お父様、それは明智小五郎探偵よ。あの人ならば警察でサジを投げた事件をいくつも解決したっていうほどの名探偵ですわ。そうそう、その明智小五郎という人物でした。実に偉い男だそうで、二重面相とは格好の取り組みでございましょうて。うん、その名はわしも聞いたことがある。ではその探偵をそっと呼んで一つ相談してみることにしようか。専門家には我々に想像の及ばない妙案があるかもしれん。そして結局明智小五郎にこの事件を依頼することに話が決まったのでした。早速近藤老人が電話帳を調べて明智探偵の宅に電話をかけました。
タウンページだ、
タウンページ。すると電話口から子供らしい声でこんな返事が聞こえてきました。先生は今ある重大な事件のために外国へ出張中ですから、いつお帰りとも分かりません。しかし先生の代理を務めている小林という助手がおりますから、その人でよければすぐお伺いいたします。ああ、そうですか。だが非常な難事件ですからね、助手の方ではどうも。近藤支配人が躊躇していますと、先方からは追っかぶせるように元気の良い声が響いてきました。
子供っぽく呼んでよ。
助手といっても先生に劣らぬ腕利きなんです。十分ご信頼なすっていいと思います。ともかく一度お伺いしてみることにいたしましょう。そうですか、ではすぐに一つご足労くださるようにお伝えください。ただお断りしておきますが、事件をご依頼したことが相手方に知れては大変なのです。人の生命に関わることなのです。十分ご注意の上、誰にも悟られぬようこっそりとお尋ねください。それはおっしゃるまでもなく、よく心得ております。そういう問答があって、いよいよ小林という名探偵がやってくることになりました。 電話が切れて10分も経ったかと思われた頃、一人の可愛らしい少年が橋場家の玄関に立って案内をこいました。秘書が取り次ぎに出ますと、その少年は、僕は宗司君のお友達です、と自己紹介をしました。宗司さんはいらっしゃいませんが、と答えると少年はさもあらんという顔つきで、大方そんなことだろうと思いました。ではお父さんにちょっと会わせてください。僕のお父さんからことづけがあるんです。僕、小林っていうもんです。と済まして会見を申し込みました。秘書からその話を聞くと、宗太郎氏は小林という名に心当たりがあるものですから、まあ、いっぱいいますからね、小林さん。ともかく応接室に通させました。宗太郎氏が入ってきますと、リンゴのようにつやつやした方の目の大きい12、3歳の少年が立っていました。橋場さんですか？はじめまして。僕、明智探偵事務所の小林っていうもんです。お電話をくださいましたのでお伺いしました。少年は目をクリクリさせてはっきりした口調で言いました。ああ、小林さんのお使いですか。ちょっと込み入った事件なのでね、ご本人に来てもらいたいのだが。宗太郎氏が言いかけるのを少年は手を挙げて止めるようにしながら答えました。いえ、僕がその小林義雄です。他に助手はいないのです。ほほう、君がご本人ですか。宗太郎氏はびっくりしました。と同時に、なんだか妙に愉快な気持ちになってきました。こんなちっぽけな子供が名探偵だなんて本当かしら。だが顔つきや言葉遣いはなかなか頼もしそうだわい。一つこの子供の相談を、子供に相談をかけてみるかな。あっさり、あっさり。さっき電話口で腕利きの名探偵と言ったのは君自身のことだったのですか。ええ、そうです。僕は先生から留守中の事件をすっかり任されているのです。少年は自信たっぷりです。今、君は宗司の友達だって言ったそうですね。どうして宗司の名を知っていました？それくらいのことがわからないでは探偵の仕事はできません。実業雑誌にあなたのご家族のことが出ていたのを切り抜き帳で調べてきたのです。電話で人の一生に関わるというお話があったので、早苗さんか宗司君か、どちらかが行方不明にでもなったのではないかと想像してきました。どうやらその想像が当たったようですね。それからこの事件には例の二重面相の賊が関係しているのではありませんか。小林少年は実に小気味よく口を聞きます。なるほど、この子供は本当に名探偵かもしれないぞと宗太郎氏はすっかり感心してしまいました。そこで近藤老人を応接室に呼んで二人で事件の顛末をこの少年に詳しく語り聞かせることにしたのです。少年は急所急所で短い質問を挟みながら熱心に聞いていましたが、話が済むとその観音像を見たいと申し出ました。そして宗太郎氏の案内で美術室を見て元の応接室に帰ったのですが、しばらくの間物も言わないで目をつむって何か考え事にふけている様子でした。やがて少年はパッチリ目を開くと一膝乗り出すようにして意気込んで言いました。僕は一つうまい手段を思いついたのです。相手が魔法使いならこっちも魔法使いになるのです。非常に危険な手段です。でも危険を犯さないで手柄を立てることはできませんからね。僕は前にもっと危ないことさえやった経験があります。ほう、それは頼もしい。だが一体どういう手段ですね。それはね、小林少年は、はい、
いやこしょこしょって言おうとした。こしょこしょ大したことじゃないから。
小林少年はいきなり宗太郎氏に近づいて耳元に何かささやきました。
ひそひそ、
ここですね、ここでした。え、君がですか。宗太郎氏はあまりの突飛な申し出に目を丸くしないではいられませんでした。そうですこれ分かった俺分かりました、分かりました。小林少年の作戦分かっちゃった。
いや分かんない。
え、君がですか。で分かっちゃった。あまりの突飛な申し出に目を丸くしないではいられませんでした。そうです。ちょっと考えると難しそうですが、僕たちにはこの方法は試験済みなんです。千年フランスの怪盗アルセーヌ・ルパンのやつを先生がこの手でひどい目に合わせてやったことがあるんです。宗司の身に危険が及ぶようなことはありませんか。それは大丈夫です。相手が小さな泥棒ですとかえって危険ですが、二重面相ともあろうものが約束をたがえたりはしないでしょう。宗司君は仏像と引き換えにお返しするというのですから、危険が起こる前にちゃんとここへ戻ってらっしゃるに違いありません。もしそうでなかったらその時にはまたその時の方法があります。大丈夫ですよ。僕は子供だけれども、決して無茶なことは考えません。明智さんの不在中に君にそういう危険なことをさせて万一のことがあっては困るが、はははは、あなたは僕たちの生活をご存じないのですよ。探偵なんて警察官と同じことで、 犯罪捜査のために倒れたら本望なんです。しかしこんなことは何でもありませんよ。危険というほどの仕事じゃありません。あなたは見て見ぬふりをしてくださればいいんです。僕はたとえお許しがなくてももう後へは引きませんよ。勝手に計画を実行するばかりです。はしばしも近藤老人もこの少年の元気を持て余し気味でした。そして長い間協議の結果、とうとう小林少年の考えを実行することに話が決まりました。ということで一つ読み終わりました、はい、
小林くんが助けに行くんですね。
小林くん、僕分かっちゃいましたこれ何やるか。
あ、そうですか、はい、そこまで詳しく分かりました。
はい、この作戦言ってみようか。
はい、
これ多分小林くんが仏像になりかかるんじゃないかな。
あー、なるほど。
自分が危険というで、そのままさらわれるという、まあありえないですけど、最近のミステリーならありえないですけど、
うん、
江戸川乱歩ならありえるかなと。
いや、最近のでも
ありえますかね。
面白そうだけど、
まあね、成功なあれをすればできそうですけどね。
私はあれかなって、あの交渉中に、
はい、
あ、小林くんが助けに行くのかな。
ああ、はいはい。
庄司くん、
庄司くんですね。
庄
司くん、
取り返しに行くのかなって思いましたけど、
はい、まあそれは次を読むと分かりますが、16分ですので一回
切ります、
切りますかね、はい、はい、よければまた次回お聞きください。